カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年1月3日、木曜日かな、はい、配信カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若です。ということで、まあそろそろね、なんか毎年これも言ってますけど、おせちに飽きたらカレーもねみたいなねはい、まあ日課なので、まあ明日からまあお仕事始めの方なんてのもいるんじゃないかしらね、結構いるんじゃないかしら。とはいえまあそんなに多くもないのかな。まあ僕も、そうですけれどもね、明日1月4日、金曜日を休めば今年の年末年始9連休ということなので、まあ明日からお仕事の皆さんは、ちょっと明日に向けてね、徐々にこう正月ボケを直していかなきゃいけない。まあ別に明日から仕事の人じゃない人もですね、まあちょっとそろそろね、ここ数日かな、結構ね、年末年始ということで夜更かししてる人もいるんじゃないかなということで、徐々にこうね、日常のリズムに戻していかないとですね、まあこれ日常に戻った時に大変ですよなんていう話は、まあ、いつもしてますけれどもねはい、ということで、もう1月も3日ということで、まあね、まあまだまだね、新年入った感がね、こうある今日この頃でございますけれども、このカラーデイズポッドキャスト年末年始配信も、多分今日が最後です。はい、まあ連続でね28日は配信してないね12月29日から、まあ今日まで6日間連続で配信をしてきましたけれども、連続配信は今日で打ち止めということで、また、次はって言ってもあれか、次配信されるのは1月6日、なんかそんな開かないねこれね、6日配信されるのかな、わかんないですけども、一旦まあ連続配信は、今日で終わりということで、若さんお疲れ様でしたって感じですね自分で言うなって感じですけども、はい、まあということでね、年末年始最後ですけれども、まあ何を話そうかなと思っていたんですけれども、まあ2019年になったということでね、まあキックステでちょっと話してた話をちょっと今日触れようかなと思うんですけども、手帳ね、手帳ね、まあ使ってる人使ってない人いらっしゃると思いますけども、まあ、僕はね、ずっとまあちょっとね改めて話すと、ほぼ日手帳をずっと使っていて、もうこの番組が始まったぐらいの時からだから、もうかれこれ多分10年ぐらいずっとほぼ日手帳を使ってるんで、毎年そうだね1冊ずつぐらい買って、使ってます。で高校生の時からねずっと使ってたので、たんですけれども、高校生から大学生の時にかけてはほぼ日手帳のオリジナルっていう、まあ、なんだろうな、日記帳ぐらいのサイズの手帳を使っていて、で仕事をねするようになってから、まあ今ね社会人になってからは ほぼ日のウィークスっていう手帳を使うようになって、過去2冊ぐらい使ってですね。で、他にもね、カズンとかね、ほぼ日には、ほぼ日手帳には、いくつか、種類があるんですけれども、僕が今まで使ったことあるのは、この2冊、オリジナルと、ウィークスの2冊ですね。で、まあ、今年も、手帳を、年を越す前にですね、某ロフトっていうねお店で、お買い上げしましたけれども、まあ、今年もウィークスを使っています。で、まあね、よくなんかほぼ日手帳を使ってる人ね、最近はあまり自分の周りでは見ないかな。でも、まあ、この仕事をしていて、ね、IT 業界、手帳いんのかっていうね、必要なのかそもそもみたいな話ですけども。まあね、まあなくても生きていけるよね、みたいな。別に、むしろない人の方が多いんじゃないかなとは思うんですけれども。まあでも僕がまだ一冊ずっと毎年も買い続けているのは、なんでしょうね。なんか別になくてもいいけど、あったら便利だな、みたいなね。僕がね、なんかまともにスケジュールをちゃんと、こう、なんだろうな、手帳に書いてるのかっていうとですね、ほぼ、書いてないよね。まず仕事のスケジュールは、なんだろうな、書いてないです。あんまり。みたいな。いや、なんかさ、いろいろあるじゃないですか。この業界に限らずだと思うんですけども、あんまりこう、手帳に、こう、なんだろうな、重要な情報を書いてはいけないというか、なんでしょうね。落とした時のリスクがね、ちょっとあまりにも高すぎるんじゃないかな、みたいな。手帳なんてもうね、別にパスワードかかってるわけじゃないですからね、このアナログの手帳にはね。まあ、デジタルの方ね、デジタル管理だとそういうのはね、ある程度制御できると思うんですけども、まあね、アナログ手帳は、何もね、かかってないので、閲覧制限かかってないですからね、別に、手帳開いたらもう見放題ですからね、まあ、まず見ようとするかどうかっていうところですけど、まあ、別にね、手帳に名前書いてる、まあ、中開けるとね、何ですか、名前とか住所とか書くなって、一応そこは名前と電話番号ぐらい書いてますけど、住所とかは書いてないですけどね。中開くまでは誰の持ち物の手帳かって分かんないからね。うっかり拾われてみたいなこともあると思うので、なので、まあ、仕事の予定とかはあんまりこの手帳には書いていなくて、じゃあ仕事の予定は何に書いてるなっていうと、やっぱりこう、まあ、いろいろね、会社で提供されているというか、ね、グループウェアサイトとかありますから、まあね、仕事の予定はそっちを変えて、まあ、で、基本的に仕事してるときは別にパソコンを持ち歩いているというか、ノート PC が支給されているので、まあ、基本的にはね、別にどっからでもスケジュール見られるわけで、で、なんか、ね、別に外回りとかするわけでもないですし、基本的には僕はね。だから別に手帳がなくて困るっていう場面は仕事をする上では全くやってこないんですよね。そう。じゃあ、お前何スケジュール帳に書いてるんだって、なんか聞かれそうですけども。手帳はね、今僕は個人的な予定とかは書いてますよ。そのプライベートの予定は、ほぼ日手帳には書いてあって。で、まあそれだけなんですよ。だから結構ね、何も書いていない週とかは普通にありますよ。普通にありますし、全然書いていない期間とか全然ありますよ。なんか何でしょうね。もう買って満足してる感はね、確かに あるんですよね。そう。で、まあ、ね。 手帳をどう使ってるか悩んでるっていうね、ケクノ先生のポッドキャストの話を聞いてですよ、僕もまあ毎年こうなんとなく買ってるけど、まあなんかそれでいいんだろうかっていうね思いもまあ確かにあって、でこう手帳をこうちゃんと使う、まあ、ちゃんとっていう言い方をするとね、なんか別にちゃんと使ってなくてもいいんですよ、別に誰かが困るわけじゃないしね、別に。今タスクの管理もそうだね、手帳に書いたりみたいなのってあんまりやってなくて、もうそれこそね iPhone のねタスク管理のアプリとか全然ありますから、僕もそっち使ってたりとか、チーム若い16のとこもね、グループウェアサイトがあるから、そっちでね。まあ今、チーム若い16のとこも、そういうタスク管理は今、現状は、レッドマインを使ってるので、まあ、そんなにね、もう、別に書かなくてもねっていう感じなんで、じゃあ何書こうかなっていうので、高校生の時は、がっつり手帳を使ってたんですよね。なんかよく時間割の変更とかたまにあるじゃないですか、たまにっていうか、なんか僕の高校は結構あったんですよ、時間割変更みたいな。だいたい高校生、そうだね、中学校小学校ぐらいまでってなんか毎週なんか時間割が変わっていて、なんか週末にね時間割が配られて、はいじゃあこれ来週の時間割ねみたいなのがあったんですけど、高校ぐらいまでになるとね、もう時間割は固定で、月曜日の3次元目はこれみたいな、なんかもう決まってましたけれども、まあただ決まっているとはいえ、やっぱりねこうなんでしょうね、先生の都合とか、まあいろいろ教室の都合とかあるんでしょうね、時間割変更みたいなのがあって、じゃあ来週の火曜日の3次元目はね、科学だったけど、生物物理になりますみたいな。なんか、そんなのありましたからね。多分その組み合わせの時間割変更は なかったと思うけど。まあそんなので、なんかそんなの返したりとかね。あとはその日家に帰って、何でしょうね、学校の宿題とか課題とかとは別にやっていた自分の勉強の、まあ、やったこととかを記録していたりとかしていて、あとね意外とちゃんとやってたのがね、あの天気予報を書いてたんですよ。なぜか天気予報を書いてたんですよね。晴れとか曇りとか書いてたんですよ。で確かになんか一昔前の手帳にはなんかそんなの書く欄があったな、まあ、今の手帳にもそういう書く欄あるのかもしれないですけど、なぜか天気予報を書く欄とかあったりとかね、で、まあ、ずっと通してやってたわけじゃないですけども、一瞬やってたのがその日食べたものを書いてたりとかね、完全に日記じゃねえかって言われそうですけども、なんかそんなの書いてもいいのかなと思いましたね。別になんかウィークスだけど別に大して仕事のことは書かないし、でね、オリジナルサイズだとね、ほぼ日のオリジナルサイズだと1日1ページなので、でかなりスペースがあって、まあ、それこそそんなに埋めることはないっていう感じなんでね、まあ、ウィークスぐらいでいいのかなってね。まあほぼ日はね、結構僕紙質が好きなんですよね。紙質がすごく好きで、結構インクの吸収もいいような気がします。まあその辺割とこだわってるのはほぼ日の手帳だったり、マス目のサイズとかもね、これ結構ちゃんといろいろ計算されて作られているみたいなので、割と自分にはしっくりくるというか合ってるかなっていう、割とフォントとかもね結構好きなフォントなのでなんかそこまでなんか好んで使ってる人いるのかなって感じですけどね。まあっていう理由でね、ずっとほぼ日を使っています。ほぼ日以外の手帳使ってたこともあるんですよ実は、あるんですけど、結局やっぱりほぼ日手帳にも戻ってくるみたいなねところはやっぱりあるのかなって気がしますけどね。まあまあ大した書くこともないんで、オリジナルじゃなくてもいいかなっていうことで、ウィークスをずっと使い続けてますけどね。はい。でそうそう、今年 2019年からちょっと新たに始めたことがあって、万年筆を使ってみようかなと思って万年筆をね、実はこの手帳を買うときと一緒に買ったんですよ。パイロット社から出ているカクノっていう、まあ KAKUNO でね、まあローマ字で、まあ書いてる、まあブランドなのかな、うん、っていう、まあ割と多分これ初心者向けの万年筆なんだよ。お子さんとかね、小学生中学生とかがでも使えるような感じで、結構可愛い感じのパッケージ可愛いっていうか、何かな、まあどっちかというと子供向けなのかなっていう感じのパッケージで売られている。1000円ぐらいだったんで、ロフトで、まあ多分定価もそれぐらいなのかなって感じで、万年筆にしてはすごいなんか安い、なんか万年筆入門編みたいな感じの、ペンで、ノック式の万年筆って今売ってて、そっちを買おうかなと思ったんですよ。ただあれもあれで結構いい値段がするので、まあ、まずそもそもお前万年筆使う素質があるのかっていうところで、まあ多分ないんだろうけど、ちょっとカッコつけで万年筆使ってみようかなということで、ちょっと万年筆を今年買ってみました。で、今はね、ほぼにしてちょっとセットで一緒に使ってるんですけれども、なんでしょうね。なんか、ボールペンとかとは違った書き味じゃないですか、やっぱり。結構ね、慣れると面白いなっていうか、うん。使ってみてね、結構、うん。なんか、なかなかいいなっていう感じで。インクね、これ、多分、普通のインク、その、万年筆の使い方とちょっと若干違うのかなっていうのは、インクカートリッジなんですよね。ボールペンかよって感じですけども。うん。インクカートリッジがついていて、それをまあ交換して、使うって感じで。黒とね、あと赤もあったかな？最初セットでついてくるのが黒いインクなんですけど、うん、赤も売ってたような気がするな。赤色の、うん、インクも売ってたような気がしますけどもね。うん、これ使って、しばらくちょっとね、これ、いつまで使うのかな、ちゃんとってところですけどね。使って、ちょっといろいろ書いてるところです。なんかちょっと万年筆を使える、男になりたい25歳みたいな。ということで、2019年、ちょっと手帳とともに万年筆デビューしてみようかなってことで。はい。ちょっと万年筆をね、最近使っていますという、お話でした。果たして2019年中に、まあでもこれいつまで使ってるかなみたいなね。なんかもう1月ぐらいでもう書くのやめてんじゃんかみたいなところがありますけどね。手帳もそうですけどね。はい。ということで、ちょっとね、またしばらく続けてみて、やっぱりね、続けないことにやっぱり習慣化しないですからね。うん。なんかその辺意識づけ、うん。しないといけないのかなっていう。まあ仕事でも何でもそうですけどね。結局のところ、なんかそのルーティンワークにしないと、続かないのところはあるので、何かこう一つ自分でルール決めてね、なんかルーチン化できればいいな、なんていうふうに思ってますよ。はい、ということで。まあね、年が変わるとそういうやる気スイッチは入るんですけどね。だんだんこう忙しくなってくるとね、だんだんこう忘れてくるからね。はい。気をつけたいと思います、僕も。はい。ということで、今回はこの辺で終わろうかなというふうに思います。ここまでのお相手、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ、ワカでした。それでは皆さん、また次回までお元気で。さよなら。